12月13日月曜日、アステラス製薬健やかライフです。病気や健康についての正しい知識と役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬健やかライフ。この番組は明日は変えられるアステラス製薬がお送りします。
こんにちは、宮沢康です。
こんにちは、桜井ういよです。
今週は番組をお聞きの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しております。
番組の最後にお知らせいたしますので、どうぞお楽しみに。
さて、思春期というといろいろと精神的な問題で悩むことが多いですよね。
そうですね、友人関係だったり恋をしたり進学や就職で迷ったりしますもんね。
で、そんな思春期ぐらいから発症してくる病気に統合失調症という病気があります。
名前は聞いたことがありますが、どんな病気か詳しく知りたいですよね。
というわけで今週のテーマは統合失調症です。
大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室特任准教授の橋本亮太先生をお迎えしてお話を伺います。橋本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。この統合失調症というこの病名なんですが、いつ頃から使われているものなんでしょうか。
ですね、統合失調症というのは元はですね、そのスキゾフレニアという、まあ、病名が日本語に訳された時に精神分裂病と呼ばれてたんですね、
はい、
その統合失調症というのが、まあ、最近新しい名前として、まあ、決まったというのがあります。で、この病気その元々はやっぱりなかなか良くならないというのが ありまして、でそれはなかなか有効な治療法がなかなか見つからないということが問題だったんですが、はい、まあ、そういうことがあって偏見もかなり多いという問題であったんですけども、やっぱりそれはなかなか良くないということで2002年に日本精神神経学会が、まあ、統合失調症という名前に変更したという経緯があります、
はい、
で実際そのこの長い年月の間にいろんな薬が開発されたということがありまして、で実際にもその統合失調症の人の半数以上の人はですね、かなり改善するということが分かってきてますので、そういう疾患の概念自体も変えましょうというようなことが起こっているというような感じですね。
なるほどね。さて、その統合失調症ですけれども、これ具体的にはどのような病気なんでしょうか。
統合失調症というのは、まあ、精神疾患、まあ、いろんな病気もあるんですけども、その中でもかなり代表的な病気です。で具体的にはですね、その幻覚とか妄想とかがあってですね、幻覚とかいう妄想というのは、例えば誰もいないのに声が聞こえてくるとか、その妄想というのは本当ではないことを信じ込んでしまうとか、そういうことなんですけども、まあ、そういうふうな症状があったりとか、まあ、思考が解体してちゃんとしたことが考えられなくなったりとか、家に引きこもって表情がなくなったりとかですね、そういうふうなことが起こると。でしかもそういう結果ですね、学校に行けなくなったりとか、その仕事できなくなったりとか、そういうふうなその社会機能が障害されるというような、脳の病気というふうに言われています。
はい。
で、この病気はですね、先ほどちょっと出てきましたけれども、思春期から青年期に発症することが多いような、病気です。でしかもその結構誰でもというかですね、たくさんの人がかかる病気で、人口の 1% ぐらいが病気にかかります。例えばその1学年100人いるような学校でしたら、1人ぐらいが、どっかで統合失調症にかかるというふうに理解していただいたらいいというふうに思います。
はい。
でこの病気はですね、そのどこの国とかですね、地域とかで多いとか少ないというのは、そういうのはあんまりなくてですね、どういう環境やったらなりやすいということはあんまりないんじゃないかということが言われてます。で多少男性にちょっと多いということが言われているという、そういうふうな病気ですね。
あ、そうなんですか。で一番気になりますのはね、やはりこの統合失調症の原因だと思うんですけれども、この原因というのは何なんでしょうか。
統合失調症の原因というのはですね、今のところ完全に分かってるかというとまだ分かってないというのが現状ちゃんと言えることだと思います。で、今分かってることはその脳の病気だろうということはまあ分かってて、
はい、
でその脳の病気で脳でいろんなまあ遺伝子というか分子がまあ働いてるわけですけども、そういうふうなことのまあ異常が起こって病気になってるんじゃないかというふうなことがまあ分かっています。
その原因が分からないということと、先ほどその思春期から青年期ということでしたけれども、これもある年齢になったらそういう統合失調症にはならないと考えておいていいんでしょうか？
その辺はちょっと難しいところなんですけども、高齢になってくるとですね、徐々にその発症年齢のピークは過ぎていきますので少ないということは言われてますが、まあ、ある調査によるとその40代50代ぐらい以降ですね、での統合失調症の発症というのはまあ 10% か 15% ぐらいあるということも言われてますので、必ずしもならないというふうには言えないとは思います。でも数は少ないですね。
はい、まあ、その社会生活にも非常に支障をきたしてくるということだけに、その周りの人、家族の人にとっても非常に、問題は大きくなるわけですよね。
そうですね、できないっていうわけではないんですけども、やっぱりその症状がやっぱりひどいと、なかなかそういう社会生活が難しくなったりとかいうことは実際起こるんですけども、やっぱりしっかり治療を受けて、良くなれば普通にもう本当に統合失調症であるということは全然わからなくて仕事してる人もたくさんおられますので、それはちょっとそういうふうになんかもうこの病気になったらもう非常に困ってもういかんのじゃないかというようなちょっと問題というのがありますね。
はい、ですので今週はそういったその治療法とか薬とかこういったことの最新情報を伺ってまいります。橋本先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、それでは番組からプレゼントのお知らせです。
1000円分の図書カードを20名の方にプレゼントいたします。おはがきでお申し込みください。住所、氏名、年齢、電話番号を書いて郵便番号 530-8002アステラス製薬健やかライフプレゼントの係までお寄せください。番組に関するご意見、ご感想などもご一緒にお書きください。来週22日水曜日到着分のおはがきまで有効です。なお、当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。
2万分の1の確率に挑む人がいる。そこに病気があるからと答えた薬の研究者がいる。まだない薬作りへの思いから生まれたいくつもの物語。アステラスの挑戦は続く。明日は変えられる。アステラス製薬。
未来の科学者学校。アステラスの筑波研究所は年に一度未来の科学者の学校に変わります。地域の子どもたちを集めて理科の実験を行ったり、研究者が講義をしたり、世界にまだない薬を作る研究者がきっとその中に。まだない薬に挑むアステラスの思い、詳しくはホームページ120文字のアステラスへ。明日は変えられる。アステラス製薬。
今週のテーマは統合失調症ということで、大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室特任准教授の橋本亮太先生をお迎えしてお話を伺っています。明日は統合失調症の症状と診断基準について伺います。アステラス製薬健やかライフ。この番組は明日は変えられる。アステラス製薬がお送りしました。 Thank you.